イザヤ書36章を開いてください。イザヤ書の36章を開いてください。前半の予言の部分をついに私たちは読み終えることができて、36章から39章までは歴史的な出来事が書かれています。そして36章と37章がこれまでの予言の背後にあった歴史的な出来事、つまりアッシリアからエルサレムを神が救われるという内容でありますけれども、午前中お話ししましたように、このヒゼキヤという人物はイザヤを非常に高く尊んでいて、神の言葉を聞いていた人であります。ですから、彼の姿を見るということは、これまでのイザヤの予言がどのように一人の人物によって生かされたものとなっているかということなんですね。これ本当に私たちはこうやって御言葉を聞いてますけれども、実際の自分の生活の中でどのようにこの神のストーリーが自分のストーリーとなっているかということはとても重要ですね。ですね。それを見ていくことができるわけなんですね。例えば彼が神には従って神により頼むって言っていてもですね、その側近の中にエジプトに支援を頼もうという人がいたらですね、やはりそれを聞いてしまったという経緯があって、そのために逆にアッシリアにもっともっと追い詰められたという、私たちの生活の中でもね、御言葉に従っている、御言葉聞いているけれども、誰かがこう言ったからそれに従ってしまって、もっともっとこう苦境に陥るというか、難しい状況に陥るということがよくある話ですね。こういう感じでヒゼキヤという人物の中で、この神の言葉が成就していく姿を見ていくことができます。一節、ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアのセナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。アッシリアの王はラブシャケに軍隊をつけて大軍をつけてラキシュからエルサレムにヒゼキヤ王のところへ送った。ラブシャケは布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立った。これは紀元前の701年のことであります。セナケリブが地中海のところをどんどん南下して攻め入っていき、そしてその後でユダの町々を倒していき、南西からエルサレムに近づいていきました。で、エルサレムからこの南西って言ったらいいでしょうかね、南西50キロぐらいのところに要塞の町ラキシュがあります。で、そこで何を行ったか、アッシリアの首都ニネベ、今のイラクのモスルの近くですけれども、そこで見つかった板の絵の中に出てくるんですね。で、実際それは大英博物館に今は展示されていますけれども、今私ここに印刷したんですね。お借りになったらご覧になっても見ることはできますけれども。一つは串刺しです。人間串刺しで、もう一つはカワハギ、征服した後に生きたままカワハグんです、人の。ちょっとなんか想像できないでしょ。そういうことを行っていました。だからこのヒゼキヤが今どういう恐れを抱いているかは想像に難くありませんよね。で、ラブシャケをセナケリブがこのラキシュからエルサレムへと使わすんです。このラブシャケというのは名前っていうよりもこの役職なんですけれども、使わして、そこの場所がこの布さらしのノエの王子にある神の池の水道、このように書いてあります。で、ここの場所を聞くと、アハズ、 彼の父アハズが、彼の父アハズでしょ、うん、ヒゼキヤの父アハズがイザヤと会ったところと同じなんですね。覚えてますか？7章ですね、イザヤ書の。時はアッシリアの脅威を受けた北イスラエルとシリアが、あのアラムが、共同でアッシリアに対抗しようとし、南ユダも取り組もうとしたところが、その言うことを聞かなかったので、南ユダを、倒そうと、共謀したんですね、このアシリアと、北イスラエルが。それで恐れをなしたんですけれども、見てください、3節ですが、主はイザヤに仰せられた、あなたとあなたの子シュアルヤシュブとは出かけて行って、布さらしののノエの大内のそばにある神の池の水道の端でアハズに、そこで彼にこう言えと。このように同じ場所なんですね。で、同じ場所で以前のアハズは襲ってくることはないという約束を受け取ったにもかかわらず、それを信じませんでした。印を求めなさいと言ったのに、印は求めませんというふうに言って拒んで、彼が行ったのはアッシリアに屈することです。アッシリアにつくことだったんです。で、それによって、この北イスラエルとシリアが倒された、アッシリアによって倒されたんですけれども、それだけにとどまらないで、アッシリアによって、今度イスラエルがいじめられて、ついに722年に、サマリアが陥落し、このアッシリアの、北イスラエルの首都ですね。で、今度ヒゼキヤがですね、このアッシリアがやってきたということで、このエジプトに頼ったわけなんです。今度アッシリアに抵抗する、アッシリアに反抗したんですね。そしてその時にエジプトに頼ったわけなんです。だからアッシリアに屈するかアッシリアに抵抗してるかという違いはあっても、正反対なんだけど、やってることは同じなんです。主に頼ってなかったんですね。で、今同じところにこのラブシャケがやってきてるんですね。つまり、まあ、歴史は繰り返すではないんですけれども、主に頼らなかったことを嫌が王にも見せつけられるような出来事だと思います。父親があそこに行ってイザヤから聞いていたのが、今は同じ場所に立って、そして脅しを受けるわけなんですよ。で、ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ、大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか。お前は誰により頼んで私に反逆するのか。ここでのキーワードはより頼んでいるのか、誰により頼んでいるのか。お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者たちにそうするのだと。確かにその通りのことを言っています。彼らがやってしまったことで、主により頼むなど言っているけれども、何を結局エジプトにより頼んで、それは非常に弱いと、このように、言っているわけなんですね。口先だけではないか。で、これが、私たちの霊の戦いの激しさを示しています。それは何かというと、私たちが肉に頼ってしまっている、自分の人間的なものにこの頼ってしまっているところに猛攻撃をして仕掛けてきます。だから霊の戦いで大事なのは、すべて神に従わせるということなんですね。そこから始まります。ヤコブの手紙の4章7節に、神に従いなさい、そして悪魔に向かいなさいと。自分が神様に従っている領域をくまなく広げていくって言ったらいいでしょうか。安全保障ですね、霊の。今も安保法制とかなんかいろいろ言われてますけど、安全で、なんだっけ、安倍さんが何て言ったっけ、シームレスっていう言葉は何だっけな、あ、忘れちゃった。なんかね、時事問題出てくるんですけど、要は隙間がないようにね、こう防衛網を張っていくわけですよですね。で、それを私たちの霊的な生活の中でも行っていかなければいけない。神に従う領域を増やしていくというか、くまなく 神様に従っていくというわけですね。そして悪魔に立ち向かうことができます。で、7節ご覧ください。お前は私に、我々は我々の神主により頼むという、その主とはヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいてユダとエルサレムに向かい、この祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないかと。わかりますか？ヒゼキヤはね、高きところを取り除いていった人なんです。いろんなところにユダで高きところというものが添えられて、そしてこれ必ずしもね、偶像ではなかったんですね。偶像の名前ではなかった。必ずしもヤーウェの名前をやってるんですけれども、でも遺跡を見るとヤーウェの他にやっぱカナン人の神様もね、一緒に拝んでたりするんですよ。ですね。そういうところを崩したのはヒゼキヤだったんです。で、後でヨシアが出てきますけれども、それまではずっと残したままだったんです。で、これを取ったんですね。で、そのことをアッシリアのこのラブシャケはついてってます。これ簡単に言うと独善的排他的っていう攻めです。イエス様が主である、イエス様が道である、イエス様が真理である。で、これが信仰告白だけでなくて、心の中でも全ての生活の中でイエス様だけなんだっていうことを言ったら、返ってくる答えは独善的排他的なんですよね。でも事実、イエス様の十字架はイエス様以外に救いはないことを示しているわけなんです。さあ、今私の主君アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだと。アッシリアが自分の軍事力を誇ってますけれども、エジプトもたくさんあったんですけども、彼らの方が圧倒的に強かった。そして彼らはヤーウェ、神の名前を使ってこの国を滅ぼすと。で、このように、午前中もお話しましたが、神の名を使って悪魔を攻撃します。神様の言葉をさえも使ってイエス様に対して悪魔をやりましたですね。このところから落ちたら天使が助けてくれると書いてるじゃないですかと。でも主を試してはならないと言ってイエス様は抵抗された、対抗されたわけですけれども、こういうことですね。で、エルサレムとシェブナとヨアフとはラブシャケに言った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語が分かりますから、城壁の上にいる民の聞いているところでは我々にユダの言葉で話さないでくださいと。今ヘブライ語を使ってラブシャケが話していたわけなんですが、アラム語というのは当時の貿易の言葉です。今の英語みたいなものです。国際的な場面では英語を使っていると同じように、今、ラブシャケとここの人たちの間ではアラム語を使えばいいのに、わざとラブシャケはヘブル語を使っているわけなんです。まあ、とても近い言葉だと言われてますね。ちょっと通じ合うぐらいの、あんまり違いがない言葉らしいですが、するとラブシャケは言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだけ、ためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだとですね。わかりますね。これ食料が包囲されていることによってなくなって、ついに自分の排泄物までも食べるようになると。そしてこうしてラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声に呼ばわっていった。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこうおせられる。ヒゼキヤにごまかされるな。お前、あれはお前たちを救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参させよ。降参せよ。そうすればお前たちは皆、自分のブドウの ブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来て、その後私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこには穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地であると。ヒゼキヤが主により頼めと言っている言葉をそうするなと、ね、で、尿と糞ではなくて、ここに書いてある、井戸の水を飲めて、ブドウのブドウとイチジクを食べることができ、そして移される場所も同じように豊かなんだよと、このように誘っているわけなんです。そして、次ですね、18節です。お前たちはヒゼキヤが主が我々を救い出してくださると言っているのに、そそのかされないようにせよ。国々の神々が誰が自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムの神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。これらの国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのかと。このように非常に高慢なことを言ってますけれども、ヒゼキヤが主により頼めと強調するからこそ、彼らは今神々との戦いを話をしているんです。で、当時は国と国との戦いは、その国を代表する神と神との戦いとみなされていました。そこで、アッシリアの神がね、これらの神々に打ち勝ったということで、これは比喩的だけではなくて、アッシリアの者たちは、征服したところのその木や石で作られたものをことごとく打ち砕いてですね、燃やしてってですね、そうやって征服してって、私たちの神が強いんだということを表しているわけです。問題は分かりますね。エルサレムのこのヤーウェなる神様が、なんで私たちに勝つことができるのかって言った、これが問題だったんです。何の違いがあります？偶像か天と作られた神様の違いでしょ。一つ同じレベルに引き落としたというところに神様の怒りがあります。あの列王記に書いてあるんですね。一つにしたっていう話が書いてある。それによって神様が一番怒ったのはそこだったんです。神様を神様としない、神様を他のものと同列にする、神様の栄光をそうやって低くしていっていく。で、これこそが、神様が、願っておられないこと、神様が嫌がることですね。主は時に私たちにアッシリアのような存在を送ってこられます。で、それは何かというと、私たちが普段頼っているもの、依存しているっていう言葉、今のね、現代の言葉でね、やっぱり依存っていう言葉ってすごく近いですね、この偶像礼拝に。依存しているものが、まあ、たくさんあるわけなんです。家族や自分の友達であったり、あるいは、安定した仕事であったり、自分の能力であったり、病院であったり、いろいろなものが自分を守るもの、自分を救ってくれるもの、神以外のもの、だからそれ一つ一つは悪いものじゃないんですよ。大事なのは、それ一つ一つは悪いものじゃないんだけれども、それ神が助けてくださるのではなくて、それにこの頼っていくときに、それそのものがもう偶像礼拝になってますね。あのむさぼりはもちろん偶像です。むさぼって何かをね、隣の人のものとか隣の人とかね、それで依存していくと、でそういうものを神は取られるときがあります。これはいいことなんですね。で、何とかして今までの自分の方法でやっていこうと思っても全部取られていってしまう。なんかやればやるほどうまくいかなくて、なんか、離れていってしま 自分のやりたいと思っていることと違う方向に物事が進んでいってしまう。このことを通してどうすればいいのか。あ、主こそ神であるということを認めればいいんですよね。神様はそうやって私こそが神であるということを示そうとされるときに、アッシリアのような存在をこのお許しになるわけなんです。ところがアッシリア自身の問題があったんです。アッシリアは自分たちがそれだけ優れている、自分たちがそのことをやった、でそのように思って、まあ、エルサレムの神よりも私は優れている、力強いという言葉を吐いたんですね。そのことが神様が、怒られたところです。そして21節です。しかし人々は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えなというのが王の命令だったからである。ヒルキアの子である宮内長官エリアキム、書記シェブナ、アサフの子である参議ヨアフは自分たちの衣を裂いてヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げたと。ラブシャケに答えるなとですね。これ本当に大事なことですね。午前中も話しましたね。悪魔の言ってることって、聞くとまずい、聞くとまずい。エヴァがそうだった。でも辛いですね。答えたいです。話したいです。その辛さを誰に持ってったかというと、まあ、この側近たちはもちろん、ヒゼキヤ王に持ってったんですけれども、衣を裂いてですね、その嘆きを表して、一節です。37章。ヒゼキヤ王はこれを聞いて、自分の衣を裂き、荒布を身にまとって、主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わしたと。神の宮の中に入っていきました。でこれね、王様なので宮の中といっても、もちろん聖女の中までは入ってません。聖女の中は祭司たちの務め、祭司たちが行うところですから、それやっちゃったのがあの人ですね、ウジヤ。ウジヤは中にまで入っていっちゃって、それで雷病になったんですよね。けれどもその、ヒゼキヤはもちろん外庭のところまでだったと思いますけれども、そして側近であるエルヤキムとシェブナ、でその他に祭司たちに荒布をまとわせてイザヤのところに行ったんです。何でか分かりますか。イザヤの取りなして祈ってもらいたいということがありました。一つに、もう一つは神の言葉を聞きたいというのがありました、ね、だから主の宮に入って祈りを要請する、そして御言葉を聞くですね。で彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの民のため祈りを捧げてくださいと、はい、今ここで自分の嘆きの言葉、苦難、懲らしめ、侮辱と言ってますね。これがそれぞれ意味があって、苦難というのは今の現状を言っています。懲らしめというのは神から来ているものだという認識があるんです。そして侮辱というのは敵から来ているものですね。そして子供が生まれないと、賛同通ってるのに出てこないと、この苦しみは想像するしか私はないんですね。女性でないしお母さんじゃないので、お母さんの方々、あれって一時的だから耐えられますよね。そしてかつ出産する見込みがあるから、その出産という素晴らしい知らせを待って、それを期待してるからこそその痛みをこらえることができますけれども、出ないという見通しが全くない状況であります。そしてしかしヒゼキヤは神をそしるためにというね、本質を見抜いて、いましたですね。午前中お話しましたね。 本質的に本人が神に対あの逆らっているんです。自分に攻撃をしてくるというのは本人が神に逆らっているということがよくあります。というかその、なんていうのかな、その人自身だからこそその人自身を憐れむこともできると言ってもいいかもしれませんね。その人自身が何か持ってるから、だから神様にこうなんかもがいてるから、だからこの神様のことを取り組んでいる人に対して何かいろいろ攻撃してくるわけなんですね。だから憐れむ、祈っていく、取りなしていくことが必要ですね。で、残りのもののためと彼は言ってます。残りのもののために祈りを捧げてくださいと。これが大事ですね。もうイザヤの言葉ずっと聞いてますから覚えてますか。残りのもののために神は救いを与えてくださると約束しておられました。ヒゼキヤの王の家来たちがイザヤのもとに来た時、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すと。素晴らしいですね。主は祈りに応えてくださっていますですね。これ何気ない行動なんですけれども、神が一つの王を動かし、次に見てくるとこのティルハカというね、クシュの王を動かしてですね、そしてセナケレブがそっちの方に取り込まなければいけないようにしたわけですね。そして彼をこの動かし、そしてついにエルサレムを滅ぼすことなく自分の国に引き上げるようにさせて、その自分の国で私は彼を殺すと、そこまで約束してくださったんですね。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからで、だからラキシュにいたあのアッシリアの王がリブナの方を攻めていた、だそっちの方に行ったんですね。で、王はクシの王ティルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきていると聞いた。彼はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった。このティルハカという人ですね、覚えてますか。あのクシュエチオピア18章かなで、このかなり力を持った国だっていうことを習いました。でその当時は、エチオピアの人がこのクシュの人が、エジプトの王朝の王様パロになっていたというですね、だからここはエジプトって言い換えてもいいくらいの内容なんですけれども、そこまで来ていたと。でそれで動いたんですけれども、しつこいですね。何とかして脅そうとして手紙を書いたんですよ。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されると言うのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテルサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々から彼らを救い出したか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナやイワの王はどこにいるのか。まあ、先ほどとこのラブシャキが言った最後のところと似てますね。私たちはこれだけのものを倒して、それで神々も救い出してくれなかったのに、あなたたちはどうなのかと、このように言っているわけなんです。あのセナキリブの文献って出てくるんですね。さっき言ったように大博物館とかにありますけれども、本当にね、威張ってんの。54のユダの町々を倒してなんだかなんだかですね。そしてあのユダの王がこうやって貢ぎ物を持ってきたとかなんだか。でもね、自分がね、あのこのなんだ18万のアッシリアがあの後でね出てきますけど死んだっていう話はね書いてないですよね。都合の悪いとか書かないんだよね。聖書って素晴らしいですね。都合の悪いことをたくさん書くんだよね。いや、こういうふうに書かない方がなんか みんな多くの人信じるんじゃないですかっていうようなつまずくようなこと書いてますよね。だから真実なんですけれども、それでヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。朝お話しした通りです。大事ですね。すべての思い煩いを主に持っていきます。でヒゼキヤは主に祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天地と天を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を皆聞いてください。主よ、アッシリアの王たちがすべての国々とその国土と廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知りましょうとですね。彼自身が主の御前に出て、そして祈りを捧げました。大事なのはここで、午前中もお話しましたが、神がどのような方かということをしっかりと話しているということです。ケルビムの上に座しておられる主、イスラエルの神、万軍の主、地のすべての王国の神と、天地を作られた方と、そしてアッシリアの言ったことが完全な嘘だったら、そのまま無視できるんですけれども、半分当たってるのでつらかったんですよ。何かって言ったら、神々を確かに打ち壊していったんですね。彼はセナケレブは。しかしそれは木や石に過ぎなかったからできたのだと。しかしあなたは天と地を作られ、地のすべての王国の王であられて、神であられて、そして今救ってくださることによって、あなたこそが神であることをすべての王国は知ることでしょうと言ってるわけなんです。で、祈りってね、自分のため以上に神のためなんです。神の民を、の祈りを聞くことによって、ご自分がいかに神であるかを示されるんです。自分の限界を持っていったら、それ偶像礼拝者と変わんないんですよ。さっきのこのどんどん倒されていくアシリアと、そこなんですね。相手がどれだけ強いかっていうのはあんまり問題じゃないんですよ。だって天と地を作られた神様ですから。それよりも私たちが神を神として生きていくか、祈っていくか、こっちの方が、私たちが一番試されるところであるわけなんですね。で、21節です。アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神、主はこうおせられます。あなたがアッシリアの王セナキリブについて私に祈ったことを私は聞いた。祈りの答えですね。素晴らしいですね。主が彼について語られた言葉は次の通りである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振ると。諸女というふうにシオン、エルサレムの住民を表現しています。なぜかといったら、エルサレムをこの倒す、入っていくということを領辱に例えているわけですね。しかしそんなことは起こらないと。そしてむしろあなたがあざけて蔑んでいたこのシオンが逆にあなたを蔑みあざけるんだということなんですね。で、あなたは誰をそしり罵ったか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる方に対してだ。あなたはしもべたちを使って主をそしっていった。多くの戦車を率いて私は山々の頂にレバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。 ですね。この威張ってます。このレバノンってすごく杉の木で有名ですから、切り倒していくということを実際に行ってたんですね。そして私は井戸を掘って水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。この水というのはすごい死活的なものですから、これを塞いでいくとか、そういうことをアシリアはやっていきました。でエジプトの方まで行ったということをね、こうやって豪語して、だから実際に行ったんですけどね、表現がすごいでしょ、ね、でそのように言っていたんですが、あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを、それであなた方は、あなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力を背負っていて、恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになったということで、アッシリアが自分がこれを行っているのだと豪語しているんですけれども、これは聖なる方に対して高慢な目を上げそしっているんだと。なぜかというと、大昔からこれは計画しているのは私なんだよってこう言ったんですね。でここが、神様が主権者なんだっていうことを知っておく必要があります。永遠の昔から生きておられる方であって主権者なんですね。そして神がこの恐ろしいアッシリアの国をさえもお持ちになって、ご自分の御心を行われるということを言えるんですよ。ですから先ほど話したように、神はアッシリアをお持ちになっていた。どのように、神々は虚しいということです。偶像は虚しいということです。ですね。主のみが神なんだということです。しかしアッシリア自身がそれを認めていなかったわけなんです。で次を見てください。あなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも、あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そうと。このように、全てが知られているんです。全てが知られているんです。で彼らが生きり立っているので、高ぶりによって自分がしたことをこう仕返しされるっていうかな。あなたの鼻には鍵輪、あなたの口にはこれ、ね、彼らがね、征服した民を引っ張っていくときにやった方法なんですよ。鼻にかけて、あとなんだっけ、口でしょ。こう痛いよ、うん。それひどいよね、もう。そうやって引っ張っていったんです。で、それってね、ただ痛いっていうだけじゃなくて屈辱的ですよね、非常に。で、彼らも屈辱、そういう屈辱を味わってアッシリアに戻る、自分の国に戻るとこのように言ってるんですね。だから私たち一人一人というか、自分が神に完全に支配されているということを認めていないことが高ぶりですね。いや知らないよそんなこと、自分でやってますよ、神なんていう言葉は持ち出さないでくださいよ、私がやってるんですから、という、これが高ぶりなんです。全て神は知っておられて、昔から計画しておられて、その、主権者であられるわけですね。そしてもう一つが、自分がやったことっていうのは返ってきます。蒔いた種は刈り取りますですね。そして今度はヒゼキヤに対して主が語ってくださいます。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったもの、また残ったもの出てきましたね。下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをすると。ヒゼキヤに対する言葉は、これは基本的に何を言ってるかって言ったら、城壁の外に出て畑仕事できるよと。 そして自分が育てたものをの実を食べることのできるほどの平和が戻ってくるということです。それまではずっと中にいたわけなんです。で、中にいたら、中にいなかったら殺されるしかない、城壁内にいたんです。で、これね、町ってちっちゃいですよ。ちっちゃいです。だから外に行ってやっぱり畑に行って農作業しないと実が、その収穫物はないわけなんですよ。でも、そしてアッシリアが死んだので、死ぬので、これからね、だからそこに、農作業をすることができるようになるけれども、時間がかかるでしょ。時間がかかっている間、大丈夫かって言ったら大丈夫だよと。落ち穂によって食べて、また落ち穂から生えてきたものが、自然にできるものが、この、で食べることができて、3年目、これ3年目って言っても正確に3年っていうよりも、この、例えば1年、今ここが秋だったらね、10月ぐらいだったら、なんだっけ、次の年に、次の年に入ったらもう2年目になるわけですね。言ってみよう、分かります。だから3年目、だから2年以上経ってからっていう意味ですね。で、ようやく自分たちが種まいたものを食べることができて、外に出ていくことができるよと。ね。という意味なんですよ。外に出ることができる。これは本当に彼にとっては大きな救いを表していたわけなんですね。で、このようにすぐには実が当然結ばれないんですけども、確かにこの時を起点にして、始まりにして実が結ばれていったということを後で思い起こすことができると思うんです。ハガイ書にそれが書いてあります。ハガイ書は、この神殿が、滅ぼされて、そして70年後に戻ってきて、そして神殿建設をしていたんですけれども、この時を、日時を記録していなさいって。で、今までは飢饉とかいろいろあったけれども、この時からあなた方がこの祝福される時になるよって言って、で、その時は分からないんですよ、その時点では。でも後になって分かるんです。あ、あの時だったってですね。実を結ばせる、根を張るっていうのはこういうことです。その時まだまだ分からないけれども、神は確かに救いが、あなたが救われたということを本当に身をもってね、実っていうのはその実を結ばせることによって分からせるよと言っています。で、33節、それゆえアッシリアの王について主はこうせられる、彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない、彼は元来た道から引き返し、この町には入らない、主の蜜げ、私はこの町を守ってこれを救おう、私のために、私のしもべダビデのために守ってくださると。でもそれは私のためだよと、私のしもべダビデのためだと。主が守ってくださるんですけれども、それは神が彼らを憐れんで選んでくださったからなんです。だから神の栄光が救うことによって与えられるんです。で、これはダビデに約束された町でありました。ですから、ダビデの翌継ぎの子が神の国を相続するという約束が、この第二サムエルにあります。だから、ヒゼキヤが優れているからではなく、ヒゼキヤが何かをしたからではなくて、神のゆえに、神の子、ダビデの子のゆえにと言ってもいいでしょうね。ダビデの子って誰ですか？キリストですよ。神のゆえに、キリストのゆえに、彼らを救うと。ですから、なんていうのかな、神様絶対見捨てないんですよ、私たち。それは私たちがすごいからじゃなくて、選んだものを確かにしていくっていうのは神様に栄光が与えられるからなんです。神様責任取ってくださるんです。だから私たちが憐れみの神、神の憐れみ、これを受け続けていくというのは、私たちが何かっていうんじゃなくて、神様が、なんていうかな、そう、神の名が崇められるためですね。 そして主の使いが出てきてアッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケルブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニクロスの宮で拝んでいた時、その子のアラデメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。そうですね、この出来事、この2節だけ、もっと3節だけでも、もっと短く言うところ36節ですね。これが全すべての国々において、この方だけが王である、神であるということを示す証しになりました。出エジプトの時も神様は同じようなことを行われて、今ここでも同じことをされました。で、今朝読んだ43編の詩編の箇所ですね、8節から読んでみますね。来て主の御業を見よ、主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められると。やめよっていう言葉はすごい大事ですね。多くの人が神に逆らっています。心の中で逆らっています。そして終わりの日には、目で見える形で世界的にその逆らっていることが現れます。それで世界はクライマックスを迎えますが、主はやめなさいってこう言ってるんです。私こそが神である。で、私たちが、人々がいつ反抗するのをやめるのかということです。その歯向かってるというか、この焦ってるというか、この葛藤してるというか、そうではなくて、私のところに来なさいって。そしたら私はあなたを憐れむよ、あなたを罪を許すよ、救うよと、そこに立ち戻る必要があるわけですね。で、ここですごい皮肉でしょ。38節、あれだけ豪語していたアッシリアの王セナケレブが、自分の神を拝んでいるその場所で息子に殺されたんですよ。イザヤ書にもありました、裏切る者が裏切、どんどん、相手が裏切ってもいないのにどんどん裏切っていってね。そしてなんだっけ、どこに書いてあったっけな、33章ですね。自分は踏みじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切る、あなたはあなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られると、このことが起こったんですよですね。実際にこの歴史上で、20年後の紀元前681年に彼は文字通り息子たちに殺されています。今書かれていることって、文献で残っているんです。聖書じゃない文献で、遺跡でも残っているんです。そして38章です。38章と39章は実は40章から始まる予言の後半部分の歴史的な前提って言ったらいいかな、背景となっています。アッシリアからユダを救われた話によっては35章までに書いてありましたけれども、このユダはついに約200年後にバビロンによって滅ぼされます。その滅ぼされるこのバビロンとの 付き合いの種をまいてしまったのが、何を隠そう、ヒゼキヤ本人なんですね。でここから大きな教訓と戒めを学んでいくことができます。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを、こうしてヒゼキヤは大声で泣いたと。病気になってもう死ぬ用意をしなさいという言葉をかけられ、短命に終わってしまう人生に非常な悲しみを持って哀れみをこいています。壁に向けて主に祈ったって書いてあるでしょ。理由はね、動けないからですよ。神の宮に行きたいんです、彼は。しかし動けないんです。それで泣いてます、壁に向けてます。そして次に、その時イザヤに次のような主の言葉があった。言ってヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神、主はこうおせられます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙を見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守る。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたこと、このことを成就されます。見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を10度後に戻す。すると日時計に降りた日が10度戻った。第二列王記20章を見ますと、イザヤがこのこと、このもう治らないっていうね、病にかかって死ぬよと言って告げて、でヒゼキヤがずっとうわって祈り始めたんですね。で告げた後、中庭を出ないうちにって言ってます。だから王宮まで来てね、そしてその王宮から出てって中庭に行ったところで主がヒゼキヤを癒すっていうことを約束したんです。で3日目に癒されるっていうことまで約束しております。15年のさらなる寿命まで、寿命を与えておられます。でね、この15年がくせ者なんですよ。これから見ていくと分かるんです。憐れみであると同時に試される期間です。それはね、伸びる方がいいじゃないですかっていうのは当然私たちは思ってますが、それだけ15年間全うして主に仕えていく、主に従っていくかどうかっていうのはまた別問題なんですよね。でパウロはこのヒゼキヤとはかなり違う見方をしています。ピリピの1章の23節と24節にこう書いてあります。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。と彼はすぐに去っていった方がずっと有益だって言ってるんですよ。ヒゼキヤと違いますよね。で、いたとしても有益だと。なんでかって言ったら、あなた方、この教会のあなた方にもっと関わることが長引くからだと。できるからだと。で、このように言って、その伸びた時間を主にお使いしていくという、これが大事なんですね。そして主はアッシリアからエルサレムを救い出す約束も今ここでされています。だからね、これね、時計が少し戻ってるんですよ。ここ37章でアッシリアが滅ぼされたこと書いてあるじゃないですか。ちょっと前に戻ってます。だから包囲されてた時に病気になってたんですね。死ぬって言われちゃったんですよ。たまったもんじゃないですよね。もうなんか、かわいそうですよね、彼ね。気持ちはすごい分かりますよ、こうやって嘆いて祈ったのは。で、印を与えたんですね。約束を叶えてくださるという。なんと日時計ですよ。 あれぜひどけ。10度進むんじゃなくて戻すんだ。でこれは第二列を読むと、あのこれアハザの、ね、日時計なんだけども、それね影をね前に戻すか後ろに戻すかっていうので、ヒゼキヤは前より後ろってこう言ったんですよ。そっちの方がなんかありえないじゃん。まあ前の方もありえないんだけど、すごくないですかこの奇跡。さりげなく書いてるけど、あのさりげなく書いてて、もうあの似たような話ってありますよね。何ですか、ヨシュアの時代に火をとどまれ月をとどまれ、日が日没で落ちなかったんですよ。なんでかって言ったら、神様のお仕事したのね、あのカナン人の王様が5人を追っかけてね、残党をね、あの残党っていうか逃げてってる人を追っかけていくっていうので、日暮れたら追っかけられないから、だから歴史の中で宇宙的なことが起こったんですね。神の奇跡、印です。でこのアハズの日時計っていうのはすごいね。アハズは何て言いました、私は印を求めません、主を試しませんと言いましたが、ヒゼキヤは思いっきり試しました。でここで言ってる試すっていうのは、あのいわゆるあの試してはならないって聖書に書いてますけれども、それとは違います。ここで言ってるのは、神様の方からどうかってここに言ってくれて、神様があなたがこれ私が生きてるっていうのをこの示すけれどもどうかって言ってるんです。でその申し出に対して、神様が言って差し出しておられるのに対して、アハズは神と関わりたくなくて、もう人間的な方法でやってきたかったから主を試さないって言ったんですね。だからすごい悪い言葉なんです。同じ主を試さないっていうなんか言葉使ってるけども、とっても悪い。でもヒゼキヤはこれ以上神が生きておられることをもう知る由もないぐらいのね、ものすごいリアリティを持って今関わってくださったんですね。で彼もそれを願ったんです。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したもの、私は言った、私は生涯の半ばで黄泉の門に入る、私は私の残りの年を失ってしまった。この人生の半ば、これが英語だとプライムタイムって書いてある。プライム、あのあれじゃん、でテレビでもね、この時間が一番人が見てるみたいなね、いわゆる人生のなんていうんですかこれ、日本語で言うじゃん、なんだ40歳ぐらいは、なんだろうね、一番こういろんなことできる時っていうか、油が乗ってるか、ありがとうございます。まさにあのプライム、なんだかリブ、なんだっけ、あ違うか、あ関係ない感じ、すいません英語が今混乱しちゃいました。とにかく、その前だと若造だからなんか制限があるんだよね。でその後だと年取っちゃうから、またこれまた制限ができてくるけども、40ぐらいがね一番なんか動けるってよく言うじゃないですか。その時にあの黄泉の門に入る、これ死ぬっていうことですよ、黄泉。で私は言った、私は主を見ない、生ける者の地で主を見ない、死人の国の住民とともに再び人を見ることがない、私の罪か牧者の天幕のように引き抜かれ私から取り去られた、私は自分の命を旗織りのように巻いた、私は主は私を旗から断ち切る、私は昼も夜も私を全く あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。黄泉に下るので、死者の国に下るので、生きている者たちの地において主を見ることはないと嘆いているんですが、復活の希望がないんですね。ここで薄いって言ったらいいかもしれない。でこれが旧約において特徴的なんですね。生ける者の地、この今の地において主に出会うということが彼らの願いだったんですけれども、死んでしまったらそれが見えないという、その希望が希薄だったんですね。だからダビデも、死にあってはあなたを覚えることがありません、黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえることができるでしょうって言って、生きている時っていうか、そのこの地において主が来られて、そしてその神の国の中で主を褒めたたえていくというのは彼らの希望だったんですけども、それはできないじゃないか死んだらって、こういう話なんです。でもね、あのヨブ、死にそうになってたヨブが突然このいろいろなんかもう嘆いている時に 信仰的な言葉を言いましたね。覚えてますか？ヨブ記の時に19章の25節と26節ですが、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見ると。大胆にね、その主が来られて、あがなう方が来られて、そして私がこの肉体が剥がれた後に、私の肉でって、これ矛盾している言葉なんですよね。でも復活したって意味です。神を見ると、復活して神に出会うことができるということを言って、ダニエル書の12章の2節にも、永遠の命に至るよ正しいものはと。このように復活の希望はわずかに旧約でも書かれていますけれども、これが全面に出ているのが新約なんです。なぜか、なぜですか？イエス様がテテレスタイ、すべては成就したとして、十字架の上で贖いを完成されたので、神様がこれを良しとされて復活の原理を開始されたからなんです。だからキリストが蘇られて、キリストにつくものは蘇ることができると。旧約の時はこの復活の原理がまだ完全に働いてない。なぜかといったら、罪の贖いが、許しが完全になされてない。動物の生贄は捧げて血は流されているけども、それによって完全に取り除くことはできてなかった。しかし御子ご自身、神の子自身の肉体によって血が流されたことによって取り除くことができ、それでこの見ることができるようになったんですよ。復活の希望がはっきりと、という内容なんですね。で、私は朝まで叫びました。私はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あなたは昼も夜も私を全く捨てて置かれます。ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられてます。私の保証人となってくださいと。もうさっきからね、旗折りのようにとかつって、自分の肉体がどんどん取られていくっていう説明をしていましたけれども、私たちの体って私たちじゃないって分かりますか？体ね、私の本当の私っていうのは霊なんですよ。だから復活のことを話すときには、パウロはね、私たちの肉体は天幕、テントだって言いましたね。そしてこれからいただく復活の体は神の家って言ったんです。ですね。テントと家どっちですか？家だよね。一時的にはいいけどね、不便ですね。でそのことを言って、この私たちはこの体というのは衰えていくものだっていう、しかし復活によって私たちは神の家をもらうわけなんですね。で今ここでは全く捨てて置かれて嘆いていて、鳩のようにうめいていてと。で最後に保証人を求めてるんですよ。仲介者っていうことですね、保証人。ヨブも同じこと話しました。苦しんでる時、肉体が傷んでた時に、これなんでかっていうと、この肉体の限界というか、罪から来るこの病というのは罪から来てる、アダムの罪から来てますね。でそれで、この引き離されてしまっているところで、全能で完璧な神との間に距離ができてるんですよ。だその間に立つ人が欲しいって言って、保証人をヨブも何度かヨブ記の中で求めてます。それ誰ですか？イエス様なんですよ。イエス様が保証人となって、仲介者となっておられるから、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書いてあって、この弱い肉体の中で神に出会えるんですよ。距離がないんですよ。わかります？肉体を通って、肉体で通っている全ての弱さをイエス様は通られたんです。全ての試みを受けられました。肉体において受ける試みは、だから神様がおられないって感じるとき、神が一番おられるときなんです。言い方変だけど、普通はおられない、こういうときは神はっていうときに一番おられるんです。なぜかって言ったら、イエス様が肉体によって神と人との和解をしてくださった。イエス様全部の人間の弱さのところを通られたんです。先ほどの主の使いが18万5千人のあれをやったときですね、 すごいでしょ、力ある神様が救ってくださった。でもイエス様の救いというのはどうやっていたか、完全な弱さの中で行ってくださった。なんて言いました、ペテロが、ね、剣を持ってね、しもべのね、こう捕らえに来たしもべのね、この耳たぶを切っちゃったんだよね。その時に鞘を収めなさいと、癒しも行われて、なんて言いました、その後に、私が父に頼んで12軍団天使の、ね、送ることができないと思ってるんですかって。一人で18万だったね。18万5000。12軍団よ。今ローマの何だっけ、あれ軍団はね、何人だったっけな、結構な人数ですよ。ちょっと待ってですね、今見たら出てくるかもしれないな。軍団はね、レギオンって言うんですけど、言語は6000人編成って、12軍団、6000×12。だからあの時ってイエス様が、ね、ちょうどなんか熊がさ、なんか挨拶代わりに「よ」ってパンってやったらさ、なんかそれが僕たちにとっては致命傷になるじゃないですか。神様の指をね、ちょこっとね、このキーボードの吹き声を押すみたいな感じでピャンと押したらね、もう多くの人は死んじゃうんですよ。イエス様、自分を救おうと思えば救えたんです。でもイエス様は弱さをあえて身にまとわれて、それが目的だったんです。これこそが愛ですね。愛の力です。だからあそこではイエス様が捕らえられたといっても、全部イエス様が掌握されて、十字架のあそこにかけられていた時まで、最後の最後の時までイエス様が全部掌握をされていました。人々はなんで自分を救うことはできないのかと言ったけども、いやそうじゃない。イエス様はご自分でご自分の命を失ってただけです。という弱さを身にまとっておられます。で、15節です。私は何を語りましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに。私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。だからこの苦しみの中でうわーっともがいてたんですけど、15節では主がこれをされてるんだって認め始めたんですね。16節、主よ、これらによって人は生きるのです。私の息の命もこれら、すべてこれらに従ってます。どうか私を健やかにし、私を生かしてください。こうやって祈りました。そして祈りが聞かれてます。17節、ああ私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。素晴らしいですね。この苦しんだけれども、これは神の平安を本当の意味で受け取るためだったのと。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪を私の後ろに投げやられました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。これね、病から癒されたっていうことと、罪が投げやられた、罪の許しっていうのをこのやってますけど、これはあれですよ、アダムからの罪ですね。それによって病が起こっているから、死ぬっていうことが、罪から来る報酬が死だっていうことで、死ぬところに罪を感じていたんだけれども、これ癒されたということで罪が投げやられたと実感しているわけですね。黄泉はあなたを褒めたたえず、死はあなたを賛美せず、穴に下る者たちはあなたの誠を待ち望みませんと。だからさっき言ったように黄泉に下ったら褒めたたえることはできないじゃないですかと。生きている者、ただ生きている者だけが今日の私のようにあなたを褒めたたえるのです。父は子らにあなたの誠について知らせます。主は私を救ってくださる。私の生きている日々の間、主の宮でことを奏でよう。彼がね、生きたかったのはこれだったんですよ。ダビデと似てますね。生き続けたかったのは主の宮でことを奏でる、主を褒めたたえる、これを彼はしたかったので願っていたし、これをこれからしていきますと言っていたんですね。そして印として日時計の逆戻りまでも与えてくださり、このことに関する感謝を主に対して持っていました。ただちょっと失敗します、これからですね。イザヤは言った、一塊の星一軸を持ってこさせ、種物のように上に塗りつけなさい、そうすれば治ります。ヒゼキヤは言った、私が主の宮に登れるその印は何ですか。でさっきの話にこれね、なんか本当は続きなんですよ。この印は何ですかって日時計の話になるんですね。 だけどこっちの方になぜか持ってきてるっていうのは何かっていうと、主の宮に住まうことをこのヒゼキヤもダビデと同じように持っていたことを強調しているためです。あとちなみにこの一塊の星飼育を持ってこさせる書物の上で、これ別になんか迷信的な、ね、方法ではなくて、あの癒しの時って、ね、いろんなこの具体的に何かをします。例えばイエス様はご自分の唾でその泥から泥を作ってね、でそれを塗ってね、である時はもう言葉で遠いところにいて癒されてない人を癒すこともおできになりましたし、これは何かこれによって癒されるのではなくて、このことを通して信仰を働かせて癒しの賜物を受けるんだと、まあ、いうことですね。で癒された彼です、ヒゼキヤですけども、彼の心に高ぶりが芽生えます。その頃バルアダンの子、バビロンの子メルダク・バルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼が病気だったが元気になったということを聞いたからであると。アッシリアはですか、アッシリアって今の北イラクのあたりですね。アッシリアクリスチャンが今逃げてるじゃないですか。私たちも T シャツ買ったりしてね、ナスラニーの T シャツ買って支援してましたけれども、これからも支援したいですけどね、アッシリアクリスチャンってあそこから逃げてるわけですよ。イランの北部ですね。でその人たち、その 彼らはいろんなところでどんどん国を拡張させてます。で西側はこのヒゼキヤなんですよ、彼にとっての西側は。で東の方はイラク南部の方にある、東側って言ってもまあ南側って言ってもいいかもしれませんけども、イラク南部にあるバビロンです、ね、そこでアッシリアに歯向かって戦っていたのがこのメロダク・バルアダンです。ネブカデネザルが出る100年以上前の人ですね。だからネブカデネザルが出た時にはバビロン帝国になったんですけれども、この時はまだ小国っていうか、アシリアには抵抗していたぐらいの力は持っていたんですけれども、小国でまあアシリアに潰されたりなんかいろいろしてたんです。でこの人たち、この人の使者が、このメッセンジャーがヒゼキヤに送られて、病気が治ったっていうことで贈り物をしたと同時に手紙を持ってきました。で第二歴代書を見るといろんな国の人たちが贈り物を持ってきたって書いてあります。で非常にヒゼキヤが豊かになったって書いてます。だからあのアッシリアを潰したと、ね、そして世界の人がここに神がおられるってことが分かって、そしてこれ持ってくるわけですよ。あの昔のソロモンもそうでしょ、あのシェバの女王がね、ここに神がおられるっていうかさ、そんな感じで持ってきたわけです。でその中でこのメロダク、これまだね発音で、メロダク・バルアダンこうやってきて、でね手紙がくせ者なんです。これ手紙単なるね、ありがとうって、素晴らしかった、よかったですねなんて、そういう話は全然ないです。政治の世界はそんなんじゃないですからね。もちろん思惑いっぱいですよ。どういう思惑か想像に難くありません。東西におけるアッシリア、反アッシリア連合ですよ。東で戦ってたメロダク・バルアダン、そして西側で戦っていくヒゼキヤですよ、ね、この誘いです。でヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。ここがとんでもない過ちです。どうですか？イザヤは何て言ってました？繰り返し、シオンにこそ救いがあると。それで彼が間違ってたのはエジプトに助けを呼びに行ったと。アッシリアに対抗するためにと。だからそれでも失敗をして、でもへりくだって主の前に祈って神が憐れんでくださったんですよね。そして癒されたということは奇跡的に治されただけじゃなくて、日時計の逆戻りもだという印までも与えられたんですよね。 そこまで神がしてくださったにもかかわらず、今この連合に気持ちが傾いて、そして世の中の基準ではこれは宝物蔵を見せるっていうのは当たり前に当然行う。どうしてかというと、これだけの力を私は持っていますということをジェスチャーで見せるわけでしょう。例えば今でも軍事パレードで海外の、その例えば今パッと浮かんだのはパックネさんがね、韓国のね、北京に行って、そしてあれ軍事パレードだったかな、覚えてます？うんってうなずいたけど本当それでいいんですよね。そこにいたじゃないですか、この習近平主席とね、であんな感じですよ。こうやってんの、これだけ力ありますよってやっていいんですか？ダメでしょ。ダメなんですよ。普通だったら OK なの。だけど誰が救ってくださったんですか？神が救ってくださったんですよ。ここでアブラハムがソドムの王から、アブラハムがロトを救った後でね、ソドムの王がやってきてね、このいろいろ褒美あげるとしても一切受け取らないって言ったでしょ。それと同じことをしなきゃいけなかったんです。丁重にお断りすればよかったんですよ。別にね、ソドムの王に対してアブラハムがやってやら、丁重にお断りすればよかった。あ、いいよって、いらないよって。あるいはもらってもね、見せるとこまでしないとかね。でやってしまいました。以前はペリシテの使者に対しては14章の32節に書いてましたが、異邦の使者たちに何と答えようか。主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちはこれに身を避けるって。これを言えばよかった。私たちにのところにおられる神が私たちを守られたんですと。この神が救ったんですと伝道師にならなきゃいけなかったんですよ。来た人たちに対して。でも自分により頼んでしまいました。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何と言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えられてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなたの自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。わかりますか？世のものっていうのは移り変わりが激しいです。今は連合を求めていたときに、でも敵対した時にはこれが課せられるわけだって。もう情報持っちゃったから、国内の予算とか国力とか、その情報を今使者たちは全部情報ゲットしたわけでしょ。そしてネブカデネザルが台頭した時に何目的にするかというと、神の宮の宝を目的にしてるわけですよ。だからダニエル書の一章のところで、彼らの神の家、エルサレムにある神の宮から取ってって自分の神の宮に奉還したって書いてあるんですよ。そして王族からも宦官となるものが出ようって言うんですよ。これも屈辱的ですけども、どうなりました？実際に起こりましたね。ダニエル書、ダニエル自身が宦官本人です。宦官っていうか、その仕えていくものですね。他にも3人の友人がいましたが、そのことで、実現しました。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。残念ですね。自分の生きている間はって言ってるんですよね。自分のことしか考えてなかった。側近の一人にシェブナって言ったでしょ。でシェブナは他の箇所で自分の墓のことを考えた。墓がどれだけいいものなんかね、葬式の時にこの墓がなんかこういう墓に納められて、こうこうこうこうこうってなんか自分のことしか考えてきて、国のこと考えてなかったんですよ。側近、国の指導者なのにね。で彼の引き延ばされた15年間って本当に試験の期間。彼はこのような種をまいてしまう、高ぶりの種をまいてしまいましたが、その隙を見ていくかのように、彼が伸ばされた15年の間に生まれてきた子がいるんです。 ナセです。マナセです。マナセはユダの国の中で最も悪い王様でした。マナセがやったことによって神はこの国を滅ぼすとお決めになったんです。何やったかっていうと、周りの人たちの異教徒の偶像礼拝を拝んで、そして子供、小さな子供を火の中に通らせるという忌まわしいこと、神がカナン人を滅ぼしたまさにその理由を彼が行っていって、その当時のエモリ人よりももっと悪いことをして、そしてそれをさせたと。だからしないものを迫害していったんです。ここまで悪いことをしてた。それでヨシア、その孫であるヨシアが宗教改革を行ったんですが、ヨシアが生きている間は何とかなったんです。神様憐れんでくださった。引き延ばしたんですけども、やっぱり神様はそれを滅ぼすっていうことはお決めになったんですね。すごく皮肉なんですが、しかし大きな教訓であります。何かまとめたいと思います。ここの39章で出てくる言葉は、王の家ですね。彼の家の中に、私の家の中で全てのものです。で、38章の最後に出てくるのは何ですか？私が主の宮なんですよ。この戦いです。ソロモンもこれで失敗したんです。ソロモンも主の宮を喜んでいたんですけれども、主の宮よりも王宮の方が大きく、王宮の方が栄え、いつの間にか神を礼拝していると思いながら世俗的になっていった、世の中的になっていっちゃったんです。ですね。私たちがどっちの中に入るかですね。主の宮に入って祈って、主の救いと主からの慰めを受け取るのか、それとも自分の家ですね、家の中にあるものでやりくりしていくのかというですね、この2つがあるんですね。まあ、このことを思ってね、ちょっと祈っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この今私たちの中にある、あなたにまだ頼っていない肉の部分、心を探っていきたいと思います。これを繰り返すのではなくて、主よ、繰り返しではなく、何て言ったらいいでしょうか、主よ、またこの1週間、先週と同じではなくて、先週通った試練であるとか、自分の弱さであるとか誘惑であるとか、そういうことを今思い起こしたいと思います。主よ、あなたが慰めて憐れんでくださっています。それを繰り返すという選択もあれば、そうではなくて、もっともっと自分を探っていき、神様に探っていただいて、何が誤っていたのか、あなたに頼っていなかったところはどこなのか、呼び求めていなかったどこなのかを見て、しっかりと悔い改めて、そしてあなたの御霊による変化を受け取っていくことができるように助けてください。お願いします。そして主の宮の中にある今までクリアできなかったもの、克服できなかったこと、この神の宮の中にある救いを経験することができますようにお願いいたします。ありがとうございました。祈りを聞いてくださって感謝します。自分にはできないって、でも神にはできます。どうか御霊によって祝福されて1週間となりますように。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。